愛をお方です。主は望みの神です。だから恐る必要はない。イエス様はあらゆる敵に対する完全な勝利を与えるお方です。十字架によってイエス様は悪魔に完全に打ち勝ちました。そしてこの勝利者なるイエス様を信じ受け入れた者はこの主の勝利に預かれなければなりません。これこそが主の御心です。先週話したように我々は自分の罪過ちは許されていると信じ感謝するようになったのです。罪とは本当に最も恐ろしい重荷なのではないでしょうか。まあ、沖縄でも一人の方に出会ったのです。もう外から見てももうぺっちゃんこ、話してもね顔上げられない、顔の目なかなか見ることができなかった。結局悪者です。どうしようもないものです。そんなに簡単に汚されるのかちょっと考えられない。もちろんその通りね、ただ頭を下げれば自分のわがまま過ちを言い表せば許されることだって人間的ならば笑い話です。けども福音はそのものです。悔い改めれば許される。まあ最後にからはちょっと、まあ、元気になったんです。結局ね、あなたの思っていることはあなたの考えていることはあなたの感じていることは関係ないよ。大切なのはイエス様の言っていることです。おそらくまあ誰でも経験したでしょう。本当に受け入れられているかな、全部許されているなのでしょうか。まあその時ね、大切なのは自分の考えていることはあるのイエス様の約束していること、何が大切か、何が本当か、いやそれを考えると笑い話になる。いや自分の考えていること 100% 正しいと考えられませんから、十字架の上で死ながらイエス様はもちろん嘘つきじゃない。だからやっぱりイエス様の言っていることは正しい。それでまだ元気になります。まあ許されたという確信こそが誠の平安を意味します。けども許されたことだけを経験することとは十分ではない。主は罪の力からも解放したい、勝利を与えようと望んでおられます。そして御言葉によると、いつか私たちは罪の臨在からも解放されます。罪を全く知らなくなる時が来ます。まあイスラエルの王様と預言者エリシャは一緒になって矢を射ました。この矢はあるいは敵に対する完全な勝利を意味していたのです。勝利の秘訣とは一体何なのでしょうか。うちに住みたもイエス様です。もしイエス様が我々の生活の支配者になると、私たちは主のよみがえりの偉大なる力を味わい知るようになります。まあ信ずる者のうちにあらゆるクリストこそが勝利を意味しているのです。死にそうなエリシャは、主は生きておられ、主は勝利者だよと確信したのです。それから13章の18節と19節ですね、矢で地面のいることについて書かれています。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王にそれで地弁を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったがそれでやめた。 神の人、まあ、エリシャは彼に向かい怒っていた。王に怒った。あなたはアラモを撃って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は三度だけアラモを撃つことになろう。やてチームの売ることとは、私たちは主の定められた目的まで前進しなければならないという厳しい警告を意味するのです。神台から開けた窓を通った一つの矢は十分ではなかった。預言者は怒りました。まあ、死にそうな預言者は王様より希望を持っていて力が強かったのです。そしてエリシャは王様に聞いたんですね。あなたはどうしてやめたの？どうして終わりまでいけないなのでしょうか？どうして主の完全な御心にかなった生活をしないなのでしょうか？どうして最後まで前進しないなのでしょうか？そしてこの結果は、あなたはシリアを打ち破り、それを滅ぼして尽くすことができたであろう。しかし今あなたはそうしなかったので、シリアを打ち破ることはただ三度だけであろうとあります。結局不信仰のゆえに、シリアを打ち破ることはただ三度だけであろうとあります。これは確かに厳しい警告なのではないでしょうか。我々は主の定められた目的まで前進するかどうかが問題です。ヨシュア記の中三章一節に次のような、まあ、短い文章ですけれども書かれています。中三章の一節、あなたは年を重ねましたが、まだ洗礼をすべき血がたくさん残っている。まあ、誰にも当てはまる言葉でしょう。洗礼をすべき血がたくさん残っている。やめてはいかん、とどまってはいけない。まあ、似てる箇所なんですけど、列王記下の25章の9節、705ページになります。あ、歴代史下の25章9節ですね。705ページ、主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。与えたくて与えたくてしょうはない。そしてダビデは、よく知られている詩篇の81編の七節の後半に、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。まあ、これこそが主の切なる願いです。主イエス様に属する兄弟姉妹は皆自分の罪の悔い改めとイエス様を信ずることによって永遠の命を得ました。けど改心、すなわち新しく生まれることとは終わりではなく初めだけです。もし改心は終わりであるならば、パウロの力を入れた書簡は我々は必要ではないでしょう。私たちは人たちの厳しい警告を耳に傾ける必要もないでしょう。もしそうならパウロは祈りの中で戦わなくてもよかったはずです。小さいにそうではない。ちょっと、パウロの書いたピリピ書を見てみましょうか。ピリピ書3章の七節と注意節で354ページ、新約聖書の三章の七節と十一節です。ここでパウロは 罗马の刑務所の中からフィリピンにいる兄弟姉妹に書いたのです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることもして、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。まあ、パウロの目的とはこの注意説によると、死者の中からの復活に達したいというものでした。まあ、聖書の中で2種類の表現言葉が出てきます。すなわち死人の内からの復活、それから死者の復活。これはもちろん同じではない。死者の復活と死人の内からの復活とは別々です。まあ、言語ギリシャ語では、はっきり2つの言葉が使われています。死人の復活とはただアナスタシスと書いてありますけど、死人の内からの復活とはエクスアナスタシスとなっています。まあ、会社の経験したものは必ず誰でもが死人のよみがえりを経験します。この死人の復活のうちに信じるものは皆間違いなく含まれています。永遠の命を持っているものは必ず死者の復活を経験します。イエス様はこの事実について次のように言われました。ヨハネ伝6章の4節です。170ページになります。ヨハネによる福音書の6章の4節。事実、私の父の御心は、子を見て信ずる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。永遠の命を持っている人々とは皆イエス様によってよみがえらされるようになるとはっきり書かれています。テサロニケ第1の手紙の4章、まあ、よく読む箇所なんですけれども、ここも同じ事実について書かれています。テサロニケ第1の手紙4章366ページです。366ページ。4章の16節と17節。4の16節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者、まあ、キリストにある死者という意味はイエス様を信じ受け入れた人々みんな意味するものです。キリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、このキリストにある死者とこの私たちがとは皆熱心な兄弟姉妹ばかりであるというようなことは書いていません。救いの土台はイエス様ご自身です。だから主の救いに預かった人々は皆例外なく死人の復活を経験します。イエス様によってよみがえらさるようになります。主イエス様すなわち自分の救い主として受け入れることは確かに素晴らしいことです。しかしこれは、まあ、土台のようなものに過ぎない。この土台の上に Tatero King in Hose gekickt sah.